皆さんこんにちは、とるもちです。このラジオでは性生活をどう楽しく過ごしていくのか、そんなテーマでお届けします。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっと今日は撮るのが時間が遅くなってしまって、今深夜の2時前なんですけど、ちょっと仕事が結構溜まっていて、まあ、ちょっとこれからさすがに寝ようかなというタイミングなんですが、ラジオだけ撮って寝ようかなと思ってます。まあ、今週はフェムテック東京もあり、展示会がある週末まであって、そこから勉強会もですね、女性起業家支援の合宿を経て、でまた週末にサミットがあって、まあ、ひたすら勉強仕事って感じなんですけど、頑張っていこうと思います。で昨日はですね、日本性科学会の第42回性を深く掘るというテーマの、学術集会に初めて行ってきました。で先日も話してたんですが、まあ、逗子の方に泊まっていまして、まあ、朝から横浜方面に向かって、まあ、9時集合だったんですけど、本当に1時間半ぐらいかかったかなとは思うんですけど、1本でほぼほぼ移動できるのですごく楽でした。で横浜シンポジアっていったところで、まあ、開催されたんですけど、窓から9階にあって、まあ、窓からすごい横浜の綺麗な景色が見れていいところだなっていうふうに思ってました。で今回会長である関口由紀先生のお話から始まってですね、まあ、中高年の性教育っていうテーマでお話しされてたんですけど、よく、まあ、性について学んだりしていると、まあ、女性における性的反応サイクルっていう、まあ、女性だと本当に興奮するタイミングであったりとか、まあ、オーガズムを得るタイミングだったりとか、まあ、そこからどんどんテンションがこう落ち着いていくみたいな、そういうサイクルが人によって、まあ、全然違いますよ。いきなり燃え上がる人もいれば、本当にすごい時間をかけてその先に興奮が来ますよみたいな感じで、人それぞれなんですけど、それがこう女性って言ったところから、まあ、人間みんながそういう性的な反応のサイクルっていうのがいろいろ多様化しているんじゃないか、まあ、多様なものなんじゃないかっていう話をされていました。っていうのは、男性も大体こうサイクルとしてはパターンが決まっているっていうふうに言われてたんですが、まあ、男性でもそういうのがタイミングがバラバラになってきているよねっていうことを、まあ、先生はおっしゃってました。でそこから GSM っていう閉経関連尿路生殖器症候群っていうところのお話に移るんですが、まあ、それは本当に閉経、まあ、その生理が終わってから、まあ、女性が経験するさまざまなこう性に関するなんて言ったらいいんですかね、トラブルというか、まあ、こんなことがいろいろ関連しておきますよねっていったところを、まあ、GSM っていうふうに略して言ってるんですけど、まあ、それをこう防ぐためには、まあ、中高年のセックスに関するタイプもいろいろ把握しておくっていうのも大事だよねっていう話がすごい面白かったです。で、まあ、それを簡単に共有すると、まあ、一つ目が性生活卒業するタイプ、中高年の割合でいうと 30% で、まあ、こういう人には特に介入する必要はないよねっていったところと、二つ目が、まあ、性生活を、まあ、終了っていうのは収めるに完了の量の終了タイプで 40%。 で今はもう今のパートナーと性生活、まあ、ほぼないけど、まあ、でもそういう条件がしたいと思うような条件が揃えば再開したいと思っている。でそういう人はこうまた夫ともう一回対話してみましょうとか、楽しいセックスっていうのは練習しないとできませんよねっていうので、 40% もいるんであれば、それはなんか本当にまだまだ学ぶ余地があるよなって思うような数字だと思いました。で3つ目は性生活も継続している人たち、まあ、15% で GSM にはなりにくいけど、まあ、年を取ればやっぱりこう体とかの変化も起きるので、まあ、ちゃんとケアも行いましょうっていったところで、 あとは、まあ、女性だけじゃなくて男性に対しても、まあ、長生きをするためにもそういう ED 治療だったりっていうようなところをこういう継続タイプはしていく必要があるよねという話をしていて、でこのようなカップルにとってセックスは白米だっていう話をしてたんですけど、まあ、生活の一部で欠かせないものっていうことですよね。でそれ死ぬまでそうしたいなら運動は週に3回しましょうねっていう話をされていました。で、まあ、これこの感じでいくとすごい時間長くなるので、まあ、数個の共有に留めておこうと思うんですが、次は精神科医である播磨先生が精神医学とセクシュアリティっていう話をされてました。でこれは、まあ、昔話をしますっていう話をされてたんですけど、まあ、20世紀の初めっていうのは、まあ、精神医学っていうのが、まあ、性の問題に関心を寄せて、で基本的には生殖に結びつかないセクシュアリティは異常であるっていう、まあ、考えが出てくるようになって、まあ、そこから100年を経ちました。でそれで今では精神医学も多様性を重んじてますよね、やっと重んじるようになったんですよねっていう話をされていて、まあ、生殖に結びつかないセクシュアリティは異常っていうのは、まあ、その何ですかね、ゲイ同士の恋愛、レズビアン同士の恋愛、まあ、同性愛だったりって言ったところの話なんですけど、まあ、そういう考えがある中で、まあ、どんどん変わってはいったけど、やっぱり同性愛は治療できるっていうふうに主張する先生たちも結構いて、でそういうアメリカの、ね、そこを主張してずっと死ぬまでやり続けた方の医師の息子が実はゲイだったっていうエピソードが紹介されていました。まあ、このエピソードもすごい会場全体から驚きの声がありまして、でそこからでもなんかそうやっていうことがあって親子仲がめちゃくちゃ悪かったのかというとそうでもなくて、その息子さんがカミングアウトしてからのその父親からの反応であったりっていうのがすごい温かいものであったっていうような話もされてましたね。でっていう感じでちょっとこれでいくと長くなるかな私もちょっとこれは続きを感想をね書いていかなきゃと思いつつ今日書けなかったので、まあ、明日書こうかなと思っていて、まあ、こういう話を実際に先生たちからいろいろ事例を聞けるのはめちゃくちゃ面白かったので、この面白さをぜひシェアして、来年の聖花学会もね興味持ってくれる人がいて一緒に感想をシェアできると嬉しいななんて思っているので、もしよければ感想を引き続き聞いていただけたら嬉しいです。それでは聞いていただきありがとうございました。また明日。